説教地の塩世の光に塚本純一牧師です。
よみがえりのイエス様が女性のお弟子さんたちに一番最初に声をかけられたその言葉でもって皆様とご一緒にご挨拶をしたいと思います。おはようございます。今から二十数年近く前、私は関東教区群馬地区の高崎教会の牧師をしておりました。その関東教区には私の後輩の牧師がおりまして、それはそれは真面目で好青年、何よりも牧会を一生懸命汗水垂らしながら行うというですね、非の打ちどころないような青年でありました。ただ彼の唯一の欠点が試験に弱いというものでございました。何度も聖教試験を受験したわけですが、その度に落ちてくるのでございます。で、関東教区の上智委員会の中で、おい先輩たち、これ私たちの世代のことなんですが、あいつの試験勉強を手伝ってやれと言われる始末になりました。で、先輩たち私たちと一緒に試験対策を行って臨んだ何度目かの聖教試験、彼は関東教区に出す私はなぜ聖教師になりたいのかという文章にこう書いてきました。そして読み上げました。私は世の光地の塩として教会に仕え社会に仕えていきたいです。それを聞いた関東教区の上智委員会には大爆笑が巻き起こってしまいました。おい、順番が違うだろうと。血の塩、世の光だろうと。逆になってるぞ。そんなことだったらお前また聖教試験落ちるぞという声すら出てまいりました。そして案の定、というべきでしょうか、その試験 またもや彼は落ちてしまいました。けれどもその時私は別のことを考え始めていました。今日お読みいただきました聖書の箇所でイエス様は確かに地の塩世の光とおっしゃっておられます。決して世の光地の塩という順番ではなく、地の塩、世の光とおっしゃっています。で、この順番にこそイエス様がおっしゃりたかった大きな意味があるのではないか。そう思って私はずっと考え続けてまいりました。お塩というのはお料理の中では決して目立つことはございません。けれどもお塩がなければどんなに高級な食材であっても美味しくございません。たった一振りのお塩がどれだけ食材のうまみを引き出すことでありましょう。その存在がなければ素材の味が損なわれてしまう、なくてはならない存在なわけであります。同時にお塩は腐敗を防ぎ保存を助けるという大切な役割も持っています。しかし皆様ご想像ください。どれだけお塩が美味しいとしても、そのお塩は決して主食にはなり得ません。つまりお塩は決して主役にはなれないんです。素材の味を生かし保存するためには必要不可欠な存在であります。イエスはまずあなた方は地の塩であると語られました。つまり私たちの生き方として塩としての生き方を勧められているのであります。それは人々の間にあって静かに他者の長所、他者の持ち味を引き出すもの、生かすものであれという意味だと思います。 音楽で言うならば伴奏者としての生き方、それはソロの方の歌声や演奏を生かすも殺すも伴奏者の腕次第だからであります。どれだけソロの方々の歌声をあるいは演奏を輝かせることができるか、それが伴奏者としての腕の見せ所、そして進化が問われるところであります。ですから地の塩として生きるということは、他者の長所や持ち味を見つけ引き出す生き方、腐敗や不正の中でも踏みとどまる生き方、目立たないけれども世の中には欠かすことのできない、そのような働きをする生き方、そのような生き方を指しているのでありましょう。今日の世界では競争と自己主張が声高に叫ばれています。突然ある日突然ここは俺たちの国だと攻め込んだり、もともとそこに住んでいた人々を塀で囲って徹底的に攻撃したり、突然自国ファーストと非常識な関税をかけてみたり、自分の誕生日のパレードをしてみたり、何でもやったもん勝ちかと思えるような世界の指導者、あるいは世界の動きをですね、見ておりますと、競争や自己主張が非常に強力になってきている、そういうような世の中になってきていると思います。しかしイエス様はまず使えるもの、そして他者の長所、持ち味を引き立てるものとしての道を教えられたわけであります。では地の塩に対して次に出てくる世の光、それはどのような生き方であるのでしょうか。先日京都教区総会に出席してまいりました。その京都教区総会で、今京都教会で私と一緒に担任教師として働いてくださっている大林英樹君の安守礼式が行われました。なぜ君付けで呼んでいるかと言いますと、私が40年以上前に神学部で一つ後輩の大林君の息子さんだったからでございます。で、お父さんの大林君とはもう一緒に勉強もちょっとはしたんです。でもどちらかというと一緒に京都市内を遊び回っていた、そういう遊び仲間であったわけなんです。で、その遊び仲間であった大林君の息子である大林英樹君は生まれつき目の見えない方で、比較的チャラかった大林パパとはですね、似ても似つかないほど生真面目で勉強熱心な若者でありました。謹厳実直という言葉はまさに息子大林英樹君のためにあるような言葉でありました。全く目が見えなくて、よく神学部の授業や大学院の研究などについていけたなぁと感心するわけでありますが、聖書も賛美歌もすべて点字版を用います。なおかつご自分が説教するときには点字情報端末というのを皆様ご存知でしょうか。いちいちこの点字の紙のでこう売ってあるですね、それをこうなぞっていくのではなくて、コンピューターにあらかじめ仕込んであるテキストをこう手に置いてですね、それがいろいろ点字の形に変わっていくんです。で、それをこう指を置きながら点字を読んでいくという、まあ、そういう点字情報端末によってですね、その機械を使って自分で作った原稿を普通の速さで読み上げ説教していかれます。で、今から40年前、私のが同志社の神学部で勉強しているときに、 やはり同級生で目の見えない方がおられたのですが、その時は勉強の仕方が大変でありまして、私たち同級生が一日一冊進学書を読み上げてテープに録音するんです。で、読み上げるのも大変でございます。でもバッと同級生から集められたテープをですね、一本一本聞きながら勉強するのも本当に大変だったろうと今では想像できますけれども、最近はパソコンの発達で墨字の進学書をこうスキャンして、それを点字テキストに変換してくれるプログラムがございます。そしてそれを先ほどの点字情報端末で読んでいくと、やる気さえあれば、集中力さえあれば、私たちが墨字の書籍を読みながら勉強するのとほとんど同じスピードで勉強することができるんです。もちろん私たちのように簡単に墨字の書籍を読むものの何倍もの集中力と忍耐力が必要だったのだと思いますが、進学部の勉強も、そしてまた大学院での研究もしっかりとこなし、日本キリスト教団の政教試験にも合格されました。補教試験にも合格されました。そして京都教会の担任教師となって3年後、政教師試験にも合格され、そして先日の5月の安守礼式となったわけであります。で、その中で安守を受ける方々がそれぞれ決意を述べるわけですが、その中で大林英樹君はこのようなことをおっしゃいました。生まれつき目が見えない僕は、中学高校と東京の盲学校で学んでいました。しかし自分がこれからどのように生きていけばよいのか悩むようになりました。すると父親の大林君、あの例の私たちと一緒の遊び仲間の大林パパですよ、そのパパがですね、悩むんやったら教会に行けやとアドバイスして、故郷の豊橋教会に通うようになります。で、その豊橋教会に置いてあった心の友、それを読んでいた大林英樹君はある箇所を読んでハッといたします。それはヨハネによる福音書9章の1節から3節について書かれていた聖書の説明でありました。イエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の御業がこの人に現れるためである。まあ、その聖句を読んで大林君は気づきます。そうか、僕が生まれつき目が見えないのは何かの罪の代償などではなく、神様の御業が僕にも現れるためなのかということに気づかされます。そして豊橋教会の牧師の説教の中で、ローマの信徒への手紙12章の6節から8節をお聞きしてハッとさせられます。私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますから、預言の賜物を受けていれば信仰に応じて予言し、奉仕の賜物を受けていれば奉仕に専念しなさい、また教える人は教えに、進める人は進めに精を出しなさい、施しをする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は 心よく行いなさい。これを聞いて大林君は思います。そうか、僕には僕だけの賜物があり、それは神様から与えられた恵みなんだ。だから僕だけのこの賜物、それを生かす仕事をしていこうと決心しました。では僕が僕だけの賜物を生かす仕事とは何だろうかと考えたとき、先ほどのイエス様の言葉がヒントとなりました。イエスがお答えになりました。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの方に現れるためである。この言葉はイエス様がそれぞれの方々の一人一人の生き方や持って生まれた弱さ、そして障害などをすべて全肯定、すべてを肯定してくださっていることだということを悟り、すべての方々が持って生まれた特質や弱さや障害をイエス様はすべてを肯定してくださっている、そのことを人々にお伝えしたい、そのように決心して、大林君は献身され、神様の与えてくださった恵みを、そして賜物を、神様はそれぞれに与えてくださったすべての賜物をよしとしてくださっているんですよと、そのことを伝える福音の宣教者、伝道者になりたいと献身を決意し、神学部へと進んだわけであります。そして安守礼を経て、彼は聖霊典を執行できる牧師として、これからさらなる歩みを進めていくことができるようになったわけであります。で、この大林英樹君の決意表明であると同時に、渾身の証を伺って、京都教区総会の雰囲気は緊張感と、そして感動に満ちたものへと一変しました。その時、大林英樹君は、いえ、大林英樹牧師はまさに世の光として輝いておられました。そして私は深い感動と感激の中で気づかされました。これこそ世の光としての生き方そのものだと。その教区総会の帰り道、私はイエス様がなぜ世の光、地の塩の順番ではなく、地の塩、世の光という順番で語られたのか、その意図にやっと気づかされたように思いました。私たちが塩として他者に使えるとき、実はそのプロセスの中で自分のうちに与えられていた光、賜物に気づかされているのではないかという大きな意図を、どなたかを支える中で自分の心や行いが他者を癒させていただいていると気づかされる、どなたかの力になればと祈る中で、神様が与えてくださった知恵に気づかされる、他者を照らそうとする働きの中で自分自身がまた照らされていく、どなたかの力になろうとする中で自分の中に与えられた賜物が輝き出す、つまり地の塩として他者の生き方、他者に使える生き方を通して、世の光として、光が内側から溢れてくる。イエス様はそのことを私たちに伝えようとなさったのではないかと思い至るようになったのであります。 使徒として他者に仕えるとき、初めて私たちは自分の中に隠れていた光、たまものに気づくことができるのではないでしょうか。あ、自分にはこういうたまものがあったんだと。神様は他者を通して私たち自分自身をも形作ってくださる方なのだなということも思います。聖書の中にもそのような血の塩でありながら次第に世の光として自分の使命に気づかされていった多くの登場人物が描かれております。例えば皆様よくご存知のモーセ、孤独の中で根気よくエジプトの王ファラオに交渉し、ヘブライ人の仲間を地道に説得していく、それはまさに塩としての働きでありました。けれどもついに彼はエジプトから脱出して自分たちヘブライ人を自由にする、救う光となることができました。あるいは例えばダビデ、羊飼いとして忠実に仕事をしておりました。あるいはサウル王の忠実な部下として献身的に仕えていました。塩として生きていたわけであります。しかし最終的にイスラエル王国の王様として神様の民を導く光となっていったわけであります。そしてパウロ、総本山でありますエルサレム教会からは非常に疎まれながらも外国人伝道を地道に行い続けました。それはまさに使徒としての働きでありました。けれども経済的に破綻しそうになるほど弱ってきたエルサレム教会を支えるための献金をその外国で生まれた諸教会から募って教会全体の光となるわけであります。そして私たちもまたパウロのおかげでこうして日本で日本語の聖書賛美歌をで礼拝を守ることができるわけでありますが、全世界にキリスト教を述べ伝えるという世の光としての生涯を全うすることができたわけであります。これらはすべて地の塩があって世の光の順番であります。彼らの生き方は私たちの日常生活の中でも容易に見出すことのできるイメージとなっています。例えばランプと油をイメージしていただけますでしょうか。私たちが塩のように油となって誰かをお支えしたとき、ランプに火が灯り、自分自身も光の一部となっていく。あるいは水路、水が流れる水路をイメージしてみてください。地の塩として人に尽くすということは、自分という器を通して神様の愛を他者に流していくことでも、その流れの中で自分の中にも恵みの泉が湧いてくるのであります。このように地の塩の生き方は世の光の生き方へと連続性を持っています。地の塩として他者に仕えることを通して神様は私たちの中の光、賜物を引き出して世を照らす光として用いてくださるわけであります。ですから私たちはまず地の塩として他者に仕えてまいりましょう。その中できっと私たちの中にある光、賜物が見えてくることでありましょう。そしてその光を世に向かって惜しみなく輝かせてまいりましょう。イエス様は決して順番を間違えられませんでした。なぜなら神様の お働きは常に目立たない小さな祈りと奉仕から始まるからであります。私たちが他者のために祈ることが、あるいは他者のために示す小さな愛が、そして他者に使える小さな技が、やがて世の中全体を照らす世の光となっていくのでありましょう。ですから恐れずに諦めずにこのように生きてまいりましょう。地の塩を世の光として。最後に一番最初に出てきたあの生真面目な若手牧師、ちゃんと伏線を回収しておかないと皆さんちょね、安心して帰れないから、ちゃんと伏線回収しておきます。何回目かのチャレンジで見事聖教師試験に合格しました。それ以来彼は二度と世の光地の塩というように順番を間違えることはなくなりました。それをきっかけとして私たち周りの者も絶対地の塩世の光だよねというふうに、その順番の必然性をしっかりと心に刻みつけてくださいました。その若手牧者に心から感謝しつつ、地の塩として生きながら世の光として輝けるものとなりたいと心から願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たちは地の塩として他者の長所そして持ち味を生かしながら、それを通して自分自身に与えられた光、賜物に気づかされることができますように。そして一旦気づいたならば臆することなく、その光を賜物を十分に用いていただくことができますようにお導きください。今病と向き合っておられる方々、あるいは戦争や紛争で命を脅かされている方々、そしてこの共同緑ヶ丘教会のに連なるすべての方々、また全世界のキリスト者礼拝を守っている方々のお一人お一人の上に神様の豊かな聖霊と祝福とが与えることを、ね、与えられることを願いつつ、このお祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。